皆さんこんにちは。ディープダイブコンパニーへようこそ。
こんにちは。アシスタントホストの未来です。
今日はシリコンバレーで今最も注目されているスタートアップの一つ、マーコールについて深く掘り下げていきたいと思います。
マーコールですか。なんだかすごい勢いで成長しているという話は耳にしますね。
はい、その通りです。マーコールは AI が候補者のビデオ面接を行い、スキル評価からマッチングまでを自動化する人材プラットフォームとして始まりました。
なるほど。最初は AI を使った採用ツールだったんですね。
ええ。創業は2023年1月で、ブレンダン・フーディさん、アーダーシュ・ハイレマスさん、スーリア・ミダさんの幼なじみ3人が大学の寮で立ち上げたんです。
寮で創業。まさにシリコンバレーの神話って感じですね。
そうですね。最初はインドのフリーランスプログラマーを米国企業に紹介する事業だったのですが、2024年後半に大きなピボットを行います。
ピボットですか？何に変わったんですか？
AI ラボ向けのドメインエキスパート供給プラットフォームへと大きく方向転換したんです。医師、弁護士、銀行家、科学者といった高度な専門家をオープン AI やアンスロピックなどの AI モデルのトレーニングに提供する事業です。
専門家を AI のトレーニングにですか。それはまた面白い事業ですね。
特に RLHF、つまり強化学習による人間のフィードバックという技術のためのデータ提供です。この事業が爆発的に成長し、創業からわずか約17ヶ月で年間経常収益を示す ARR が5億ドルに達したんですよ。
17ヶ月で5億ドル、それは驚異的なスピードですね。
はい。つまりマーコールの本質は単なる AI 採用ツールではなく、 AI トレーニングインフラへと変貌したわけです。
なるほど。じゃあその専門家たちはどうやって選ばれるんですか？
候補者は20分間の AI ビデオ面接を受けます。そこでスキルと専門性が構造化されたプロファイルとして数値化されるんです。そのプロファイルに基づいて AI ラボが必要とする RLHF のタスクに最適な専門家が自動でマッチングされます。
AI が面接して AI のトレーニングに最適な人材を選び出すんですね。すごい効率化です。
ええ。テイクレート、つまり手数料率は約 30-35% で、2025年上半期には黒字化を達成する見込みだそうです。
急成長しながら黒字化ですか。すごいですね。
はい。従業員1人当たり売上450万ドルという超効率経営を実現しています。ただ、後ほど詳しくお話ししますが、2026年3月のデータ侵害事件で信頼性に深刻な打撃を受けてしまっています。
そうなんですか。ちょっと気になりますね。
では次に、その創業ストーリーについてもう少し詳しく見ていきましょう。マーコールの創業は、まさにシリコンバレーの神話そのものです。
ほうほう、神話ですか。
創業者の3人は、カリフォルニア州サンノゼの名門カトリック男子校、ベラマインカレッジプレパラトリーのスピーチとディベートチームのチームメイトでした。
高校のディベート仲間が創業。なんだか青春ドラマみたいですね。
彼らは高校時代、アメリカの三大全国政策ディベート大会を同一年に全て制覇した初のチームとなったそうです。
それはすごい実績ですね。頭明晰な方たちだったんですね。
はい。高校卒業後、ブレンダンさんとスーリアさんはジョージタウン大学へ、アーダーシュさんはハーバード大学へ進学しました。
みんな名門大学に進学されたんですね。
アーダーシュさんはハーバード大学で、元米国財務長官のラリー・サマーズさんの下で労働市場の研究に従事しました。この経験がマーコールのアイデアの原点になったそうです。
へえ、著名な方との出会いも創業のきっかけになったんですね。
そして、2023年初頭、まだ大学の寮に住んでいた時期に3人はマーコールを創業しました。最初は手数でマッチングを行う事業で、数百万ドルの年間収益を達成したそうです。
最初から成功していたんですね。でも手動だと限界がありますよね。
まさにその通りです。2023年半ばには手動プロセスの限界に気づき、AI が20分間の構造化ビデオ面接を自動実施ツールを開発しました。
そこから AI 活用に舵を切ったわけですね。
はい。そして2024年3月、3人全員がティールフェローシップを受賞しました。これはピーター・ティールさんが大学中退者に授与する奨学金で、1人100万ドルが支給されます。
ティールフェローシップ、有名な制度ですね。
チーム全員が選ばれるのは極めて稀なことで、この時点から投資家やメディアの注目を一気に集め始めました。そして3人は正式に大学を中退し、マーコールに全力を注ぐことになります。
大学を辞めて世界を変える。これぞシリコンバレーって感じですね。
そうですね。そして、マーコールの最大の話題性は、この創業者3人がなんと22歳で、世界最年少のセルフメイドビリオネア、つまり自力で億万長者になったことなんです。
22歳でビリオネアですか。マーク・ザッカーバーグさんの23歳という記録を更新したってことですよね。
はい、その通りです。フォーブスやフォーチュンといった主要メディアが一斉に報じました。高校のディベート仲間が大学を辞めて世界を変えるというストーリーが、シリコンバレーの投資家を強く引きつけたんです。
夢のような話ですね。本当にすごい。
そしてその成長速度もスタートアップ市場でも異例です。 ARR が100万ドルから1億ドルまで約11ヶ月、そして5億ドルまで約17ヶ月に到達しました。
信じられないスピードですね。評価額も跳ね上がったんでしょうね。
はい、評価額も14ヶ月で2億5000万ドルから100億ドルへ、なんと40倍に跳ね上がりました。
40倍、すごい。
さらに時つきべきは、急成長しながら黒字を達成している点です。2025年上半期にはフリーキャッシュフローベースで600万ドルの利益を計上する見込みで、ベンチャーキャピタル資金に頼りきらない健全な財務体制を見せています。
急成長と黒字化の両立は本当に素晴らしいですね。普通はどちらか一方になりがちですもんね。
しかしここからが影の部分です。2026年3月にマークオールは大規模なデータ侵害事件に見舞われます。約4テラバイトもの顧客データが流出したとされています。
4テラバイトもですか？それは深刻ですね。
はい、この事件で特に深刻なのは、攻撃自体が高度なものではなかったと指摘されています。セキュリティ専門家は、独占関係のピン止めと暗号学的検証がされていれば完全に防止できたと述べています。つまり防げたはずの攻撃だったということですか？
その通りです。急成長を優先してセキュリティ投資を後回しにした代償が、顧客離脱、訴訟、評判の毀損という形で一気に現れた形です。それはスタートアップ全般にとっての警告にもなりますね。
まさに。また同時期に、同社のソック2認証を担当していたデルブテクノロジーズが不正なコンプライアンス認証を行っていたことも発覚し、 Y コンビネーターから除名される事態に発展しました。
負の連鎖が起こってしまったんですね。信頼回復は大変そうです。
はい、こうした状況の中、マークオールは2026年に入り、 AI ラボ向け人材供給からエンタープライズ AI インフラ企業への転換を図っています。
また新しい戦略ですが、どのように変わっていくんでしょう？
2026年3月に発表したマークオールエンタープライズ AI は、企業の暗黙知守化、つまりワークフローや業務プロセスを AI エージェントの行動仕様に自動化するプラットフォームです。
企業のノウハウを AI に学習させて業務を自動化するということですね。
そうです。法務、金融、人事、会計、ソフトウェア工学といった経済的価値のある知識労働の自動化を目指しています。2026年2月にセパル AI を買収し、 RL 環境構築能力を獲得しました。
人材供給からデータ生成、そしてエージェント構築まで垂直統合を進めているんですね。
その通りです。最高経営責任者のブレンダン・フーディさんは、知識労働の約3分の2を自動化できるようになる、それにより癌治療や火星到達といったことが可能になると語っています。
壮大なビジョンですね。
将来的には1日あたり数百億ドルを契約者に支払うスケールを構想しており、 AI トレーニングが世界トップの雇用カテゴリーになる未来を描いています。
人間の専門知識が AI にとって最も高価な資源であり続ける限り、その仲介者としてのポジションを確立したいということですね。
はい、しかしマークオールを取り巻く環境は決して平坦ではありません。
そうですよね。データ侵害の件もありますし、競争も激しそうです。
ええ、リンクドインが2026年4月に AI レーバーマーケットプレイスのテストを開始するなど競合も出現しています。リンクドインは1億人規模の会員データベースを持っているので、直接的な脅威となり得ます。
それは強力な競合ですね。他にも課題はありますか？
はい、例えばスケール AI との訴訟も係争中で、レピュテーションリスクが継続しています。またサージ AI などの競合も台頭しており、市場競争は激化しています。
なるほど。 AI モデルの学習手法自体が変化する可能性、例えば合成データが増える可能性もリスクになりますね。
まさに、合成データの比率が増えれば、人間の専門家によるトレーニングの需要が減少する可能性もあります。 AI トレーニングデータ市場は2029年には958億ドルへ拡大が見込まれていますが、マークオールはその中でどう立ち位置を確立していくかが重要です。
マークオールは本当に光と影の両面を極端な形で体現するスタートアップという感じですね。
そうですね。22歳のビリオネア3人組、史上最速級の ARR 成長、世界トップ5の AI ラボ全社を顧客に持つという光の側面、
そして 4TB のデータ侵害、5件の集団訴訟、顧客離脱、スケール AI との法的紛争といった影の側面ですね。
はい、急成長の戦糞がセキュリティ投資の不足を覆い隠し、その代償が一気に現れた構図は AI スタートアップ全般への警告にもなります。
データ侵害からの信頼回復、強力な競合との競争、そして AI 学習手法の変化、課題は山積みですね。
マークオールの100億ドルという評価額が妥当かどうかは、今後12ヶ月から18ヶ月の彼らの対応にかかっていると言えるでしょう。世界最年少ビリオネアの物語がハッピーエンドを迎えるかはまだ誰にもわかりません。
まさにディープダイブでしたね。マークオールの今後の展開に注目していきたいと思います。甲斐さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回もディープダイブコンパニーでお会いしましょう。